清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。代議士となり農林大臣の秘書官となった松村は、国民の命をつなぐ尊い食料を商売の対象にしてはならないと食官制度を守った。その後妻が胃がんで他界した。専門学校に通っている花子と小学生のとし子だけが東京に残り、他の子供たちは民のもとに預けられた。高校生の正直と女学生の春子のほかは幼い子供たちばかりだった。次男ジョージは9歳、三男幸四郎は6歳、そして末の進は3歳であった。民は幼い子供たちの養育に忙しい日々を過ごしていた。それから2年経って彼は教諭の平山久と結婚し、五男久男が生まれた。家庭的に落ち着いたと思ったのもつかの間、今度は久が難産で死んだ。結婚生活わずか1年8ヶ月で松村は三度妻を失った。51歳であった。彼はこの後終生妻をめとらなかった。久がこの世を去った翌朝、荻野貞夫が兄の宗太郎よそ次郎の代理で弔問に訪れた。荻野はたくさんの訪問客の中で弔問を終え帰ろうとした。すると松村に呼び止められ2階の応接間に通された。10分余りも経ったであろうか、会歌が静かになり客たちは帰っていったようである。階段のきしむ音がして松村が2階の応接間に入ってきた。いつもと変わらぬ松村の表情であったが、椅子に腰を下ろした途端ポロッと涙をこぼした。荻野君、俺ほど妻に運の悪いものはおらんよ。君ね、女房は一番大事にしなきゃならんぞ、と言いながらさめざめと泣いた。やがて深く頭を下げじっと考え込んでいた。それを見ながら荻野は6年前のことを思い出した。夏の1日、一緒に松村に連れられて小矢部川の上流で鮎釣りをした。河原はブヨが飛び交い、荻野らの手足に食いついては血を吸う。荻野たちはブヨに食いつかれるたびに痛い、かゆいとどうにもならぬ痛さで悲鳴を上げ続けていた。その中で松村一人が平然と足の血を吸われていた。2時間も経つと彼の足一面に赤い斑点がつき大きく膨れ上がっていた。それでも平然としている松村の我慢強さに荻野はただ目を見張っていた。それを思い出しながら打ちしおれている松村の深い悲しみを思いやるのだった。俺を置き去りにしていったな。松村の口からぽつりと言葉が漏れた。松村はいつまでも悲しんでおれなかった。世の中は次第に軍部の横暴が目立ち始めていた。満州事変、第一次上海事変の勃発と 中国にいた関東軍は独走を続け、満州国を建国した。これが中国人の抗日の機運を煽り、国際世論の非難を浴びた。日本は孤立し、国際連盟を脱退する羽目となった。軍部の横暴の波はとどまるところを知らず、日本国内を押し流れていった。海軍将校の一団が犬飼首相を襲った515事件の後、行動派の青年将校たちが226事件を起こし、岡田内閣の斉藤内大臣ら5名が射殺された。すぐさま戒厳令が敷かれ、反乱部隊も基準してこの事件は収まった。この後、陸軍の政治に対する干渉が露骨になっていった。宇垣内閣は組閣の大命を受けながら、陸軍が陸軍大臣を出すことを拒んで組閣できず、流産してしまった。こうした軍部の専横と中国の激化する排日・抗日運動とが重なり、日華事変が起こった。一方、農村の疲弊は年々ひどくなるばかりであった。特に朝鮮米が増産されて内地に輸入されるに従い、米価は下がっていった。農民たちは二重にも三重にも苦しみ、どん底生活の中で喘いでいた。収穫前の稲を安く先売りして、ここをしのぐ青田売り、苗も植えないうちに先売りする黒田売り、雪に覆われているうちに米を早売りする白田売りの農家さえ出ていた。娘を売って生活を支える農家も多く、昭和9年には娘の身売りが4万人と言われた。議会では社会党の三宅正和らが農家の窮状を訴えていた。農民たちは小作葬儀で地主たちに哀願した。小作料を減らしてほしい、小作料を免じてくれないか。哀願は次第に小作地を返せという要求に変わっていった。昭和11年には葬儀の数は6804件にも上った。小作人たちは小作人組合を結成し、さらに全国的組織の農民組合を作って地主たちに対抗した。地主たちも負けなかった。地主組合を組織し、土地会社を設立して、小作の所有権を会社に移して争った。葬儀は女子供ぐるみの争いに広がり、刑事事件にまで発展し、大暴動も起こった。日華事変が始まってからは出征する者も出ていくらか減った。それでも1年に4600件の葬儀が起こっていた。昭和14年、松村が平沼内閣の農林政務次官になったのはこのような時であった。桜内農林大臣が民政党の農政通として知られている松村を三個の礼を尽くして迎えたのである。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。